先週の金曜日9月2日にね、ちょっと遠出してきまして、まあ、今年の夏あんまりね、とかいろんなとこ行けなかったんだけど、ドイツに行ってきたんですよ、実は。いや、これちょっともうびっくりすると思うんだけど、今初めて言ったから。実は金曜日ドイツ行ってきましたね。ビールとウインナーで有名なそこでございますよ。まあ、行ってきましたっつってもね、こんななんかサクッと健康ランド行ってきましたみたいなテンションで言うようなとこじゃないんだけど、まあ遠いね。びっくりするぐらいやっぱドイツ遠いね。いや、もうある程度遠いんだろうなと思ってたんだけど、まあ、今回さ、ちょっと行き方が特殊だったんだけど、まあ、みんなよくね、成田空港から行く人が多いと思うんだけど、今回ちょっと成田からじゃなくて、うちから、まず武蔵野線っていうのに乗って、南船橋ってとこまで行くんよ。で、その南船橋っていうところから、今度は京葉線っていうのに乗って、千葉県の蘇我ってとこに行くのね。で、蘇我ってところから今度は JR 内房線っていう、こう、千葉を南にぐーっと下がってく電車があるんだけど、内房線に乗ってぐーっと下がってって、その千葉の袖ヶ浦っていうところに着くのね。で、その袖ヶ浦駅からバスに乗って30分だよ。バスで30分だよ。なかなかないでしょ、バス30分乗ることって。袖ヶ浦からバスで30分。もう袖ヶ浦まででうちから1時間15分ぐらいかかってんだけど、そっからさらにバスで30分乗って、で、バス停着いたらさらにそっから10分歩くんだよ。で、10分歩くとドイツに着くのね。ドイツに着くん。うちからどれぐらい、だから2時間ぐらいかかってんのかな。いや、もうちょっとね、近いかなと思ったら、やっぱバス30分は遠いね。まあ、千葉県にある東京ドイツ村っていうところに行ってきまして。いや、だからドイツでしょ。ドイツはドイツだよ。いや、千葉県東京ドイツ村はドイツでしょ。じゃあ、笠原さんすごいお前みたいな顔されてますけど、じゃあ聞きますけど、じゃああなたは東京ドイツ村じゃない方のドイツもありますよね。なんかヨーロッパの方にあるって聞いてますけど、あっちはだ、じゃああれ、あれだって正式名称ドイツ連邦共和国でしょ。普段言ってます、ちゃんとドイツ連邦共和国って略してドイツって呼んでるでしょ。それと同じだよ。東京ドイツ村だって略してドイツなんだから、俺何一つ間違えてない。だってビールとウインナーが美味しいな、どっちも同じだし、東京ドイツ村もすげえビールとウインナー押してきてるから、もうこれは何、カザルさんすごい、その文句あるんだったら今後あなたちゃんとドイツ連邦共和国って言ってくださるんだったらいいですよ。私のなんかその分かりづらい説明を謝りますけど、だから成田空港一回行って、あ、成田空港大きいなっつって、で武蔵野線乗って京葉線乗って内房線乗って、一回成田空港見てから袖ヶ浦行く人だっているでしょ、ほとんどの人がドイツ行ってきたんですよ。だからすごいよね、千葉県にある東京ドイツ村ってさ、これだけ言うとさ、どこに何があるのかいまいちよくわかんないっていう千葉にある東京ドイツ村で、もう一つのこの地名の中に情報が詰め込まれすぎててすごくね、結構このネーミングすごいよね。あるんですよ、その千葉県袖ヶ浦に東京ドイツ村っていうね、千葉に東京ドイツ村があるわけですよ。もうドイツっていうのでも結構大きく出てんのに、東京ってのぶっこんできてるのがすごくね。ドイツでもう十分お前千葉なのにっていうのがありながら、うちドイツだよって大きく出てんのに、それだけだと不安だったのかな、東京もそこに入れてくんだよ。ドイツだけだとちょっとこれみんなね、観光客の皆さん来ねんじゃねえのかなって不安から、やっぱ東京は乗せとこうって東京乗せちゃったことによって、一国と首都が喧嘩してんだよ。でもあんのは千葉なんだよ。でそこまで盛り込むって最後村だぜ。急に規模がギュッとギュッとなるんだぜ。急に千葉東京ドイツと来て最後村で、そこで急に部をわきまえんじゃねえよっていうまあそんなすごい不思議なスポットね、まあなんテーマパークっつったらいいのかな、あるんですよ、千葉東京ドイツ村っていうとこに行ってきまして、まあ、なんで急にドイツ村なんだって、まあ皆さんも思ってるでしょうね。いや実はね、行かなきゃいけない理由があったの。 ドイツ村にもあるちゃんとした理由があるの。なぜ今ドイツ村なのかっていうの。もうでドイツ村といえばもうあれですよ、ビールとかウインナーとかバーベキューができたりとかもいろんな楽しいのがいっぱいあるんですけど、なぜドイツ村かっていうと、これはもう皆さん聞いたらあそれは行くよねっていう理由がありますから。もうこれ実はね、遡ること今から半年ぐらい前なんだけど、ふっと急に土手とかでさ、段ボールを敷いてさ、ソリみたくしてさ、こう滑る遊びあるじゃん。荒川の土手とかでさ、なんていうのかな、芝生の土手みたいなやつで、下に段ボール敷いて、ザーって滑るやつあるじゃん。あれが急にやりたくなって、あれすっげえやりてえみたいな。なんていうの、芝そりみたいなことを言われたけど、芝そりをすげえ急にやりたくなって。やりてえなって半年ぐらい前ツイッターでつぶやいたら、その時リスナーの方が東京ドイツ村に確かありますよって言ってくれて、でそれがずっと半年間生きてと思ってて、たまたま連休取れて、あこれもう明日休みだったらちょっと遠出してもいいかなっていう理由があるから。いやドイツとかは全然関係ないよ。ドイツ要素とかは急にここで入れてこないでくださいよ。ドイツとかは別に思い入れも特にないですし、てか僕ビール飲めないんで僕ビール苦手なんで、 あえてのドイツ感はそんなに僕は求めてないんですけど、で東京感もそんな求めてないです。職場東京なんで、別に電車で30分ぐらいで上のとか着いちゃうんで、東京感も求めてないし、村感はもっと求めてないし、ただ芝そりがあるのは東京ドイツ村だけなんですよ。なんかそのリスナーの方が教えてくださったのは、東京ドイツ村にそのいい感じの芝生のこうなんていうの、丘みたいな土手みたいなところを滑るやつがありますよっていうよっしゃ行こうって、やっとこう、まあ、休みが取れたから行ってきまして、まあこれがさ、まあ、実際本当のドイツがどれぐらい遠いのか分かんないよ。本当のドイツはどれぐらい、3時間15分ぐらいで着くのかな、もうちょっとかかる、4時間ぐらいかかんの、そんな4時間ぐらいかかんの、もうちょ引くぐらい遠いんでそれはね。で東京ドイツ村も相当遠くて、まあ今俺は千葉県の松戸っていうところに住んでんだけどさ、その松戸っていうところから、まあさっき言ったルートですよいろんな JR の武蔵野線、京葉線、内房線をフルに使ってね、その要は千葉をまんま南下していくわけですよ。でまあ1時間15分ぐらい電車でかかって、まあ、袖ヶ浦駅っていうのに着くわけで、この袖ヶ浦駅っていうのがまあなんもないのね。駅前にもうなんもない、いや空間と時間と重力は一応あるんだけど、それ以外ほぼなんもない、あ交番もあったかな、交番も一応あったんだけど、なんもないようなその袖ヶ浦駅っていうところに着いて、でそっからさらにバスで30分かかるわけね。久しぶりなんかそんな遠出するわけで、しかもなんかさ、やっぱさ土日じゃないわけですよ。金曜日で行ったから土日じゃないし、もう夏休み終わっちゃってっから、ドイツ村行きのバスはないわけ。ドイツ村の近くに泊まる、近くにあるバス停行きのはあるんだけど、もう夏休みじゃないんで、もう子供たちはもうね来ないし、子供たちも学校に行ってるし、カブトムシたちはね下駄箱のこの下の方で震えてるわけじゃないですか忘れられてんじゃねえのかなって、あいつ俺のこと一生の友達だよって言ったくせに、こっちたら寿命あと2週間ぐらいなのに完全に俺のこと忘れてんだろっていう、そのもう夏休み終わっちゃってから、そのバスも全然ない上に、なんかなんていうの、その近くのドイツ村の近くの歩いて10分ぐらいのところのバスって行きのバスしかないわけね。でもとりあえずそのバスに乗って、もう全然そのお客さんもいないわけよ。一駅分乗るだけのおばあちゃんがちらほらいるぐらいで、ほぼその30分間延々と俺とバスの運転手さん2人っきりの旅なわけね。でこうなん、もういい感じの田舎の風景ですよ。田舎ののどかな、何にもないような、何にもないを言いすぎると、これ袖ヶ浦で聞いてる人いっぱいいるからうちのラジオのメインは多分袖ヶ浦でしょ、うちのリスナー層は袖ヶ浦とイスカンダルでしょ、多分どっちかでしょ袖ヶ浦のおばあちゃんたちかイスカンダルで、大和なかなか来ねえなーって暇つぶしの間にこのラジオ聞いてくれてんでしょ、あんまりだから何もないを言いすぎるとあるよって言われちゃうから、あるよってね、コンビニあるよって言われちゃうから、まあまあその のどからさ田舎の風景を見ながらさ、30分バスに揺られてさ、でまあバス停着いて、すごいびっくりしたのが、バスの運転手さんがね、その俺がバス降りるときに、何にも俺はね、もう普通に黙って座ってただけなんだよ、黙って座ってただけなのに、バスの運転手さんが俺を降りるときに、ドイツ村ですかって聞いてくるわけ。なんでわかんのっていう あれはあの方、ね、今のバスの運転手さんっての人の心を読み取る能力だってさ、平日の真っ昼間に千葉の田舎でね、民家しかないようなバス停で近くにドイツ村があるっていう情報だけで、俺がドイツ村に行くってことを今の運転手さんは察することができるんだよ。多分だからエスパーの方なんでしょ、多分牛音と虎に出てきたあの悟りって妖怪がいたけど、悟りが人に化けてるんだよね。その俺が降りようとしたら、もう他誰も、まあ、30分間ほぼ2人きりだから誰もいない中、俺が降りようとしたらさ、運転手さんがドイツ村ですかって聞いてきてくれて、え、なんで分かったんですか、あ、もしかしたらそうです、私実はエスパーでしてみたいな、あの、まあ、初めて能力に目覚めたのが5歳の時でしてみたいな、東の上空にピカッと光るものがありまして、気がついたらあの辺り一面が銀色の何か手術台のようなところに載せられておりましてみたいな、あれは何語だったのかよくわからない、確かに英語ではなかったような言語でですね、何かを喋っている銀色の小型の人らしき者たちが私のこめかみの辺りに触れた瞬間ですよって、その者たちの声が聞こえるように、ああ運転手さんいろいろあったんですねっていう、いろいろあった上でのそのエスパー能力なんですね、いろいろあった上で今お客様がドイツ村行くってことが分かったんですっていうのを全部教えてくれたからホッとはしたんだけど、そのドイツ村ですかって聞いてくれて、あ、はい、そうドイツ村行きたいんですけどっつったら、そのすごい親切な方で、あ、それでしたら、あの、まあ、ここドイツ村のねバス停じゃないんですけど、このバス停降りていただいて、そこ左に曲がっていただいて、突き当たり左に行けばもうすぐですよって言ってくれて、 ありがとうございますって、親切なエスパーの方だなと思って、その教えてくださって、で、まあ、バス降りて歩き出したわけね。で、まあ、何もいい感じの田舎ののどかな風景を言われた通り、まず最初左に曲がって、次左、突き当たりを左っていうのをちゃんと覚えてるから、突き当たりを左に曲がるってずっとその言い聞かせながら歩くんだけど、どこまで行っても突き当たんないわけね、これが。どこまで行ってもまっすぐ進めるわけ。おかしいな、一回突き当たった方がいいと思う、人生も一回突き当たった方が良かったんだろうけど、もう全然途中で出てこないわけよ。本当は白井くんそっち行っちゃダメみたいな人が言ってくれないわけよ。あれ、あのバスの運転手さん確かに突き当たりを左って言ったのに、あるけどもあるけども、そのまっすぐの道なわけね。俺の中では突き当たりってのはまあ T 字路みたいなイメージですよね。目の前行き止まりで、そこを左に曲がればドイツに着くってイメージなのに、全然それ出てこない。あれもしかしてあれなのかな、なんかワープゾーン踏んじゃった的な、あのどっかなんかは土管かなんかくぐったっけなみたいなさ、それまっすぐとりあえず進んでどんどんどんどん歩けちゃうから、え、でも合ってるよ、分かれ分かれ道なかったよなと思いながら、ずっとどんどんどんどん進んでって、で15分ぐらいかな、延々と歩い、おかしいね、10分ぐらいっていうね、ホームページにはバス停から10分って書いてあったのに、15分ぐらい歩いてもまだずっとそのまっすぐの道が続くわけ。おかしいなってさすがに思うのでね、もうね、これあの皆さん、あのあれですよ、あ、白井さんまた迷子トークですかって皆さん思うかもしれないけど、もう大人ですから、ちゃんとあの iPhone を買ってるんですから。私はこの間 iPhone にはマップ機能ってのがついてるので、ちゃんとマップを見たの。そしたらそのドイツ村に向かってる道では道であるわけ。今自分が歩いてるのは確かにまっすぐ行くとドイツ村なんだけど、ドイツ村がちょっとあまりにもでかいのね。東京ドーム19個分みたいな超広大な敷地だから、なんか入り口がどこかちょっとわからないみたいな感じだけど、確かに運転手さんが言われた通りの道を進めば進む、ね、ずっと進んでいけばドイツ村にはちゃんと行けるっていう道なわけで、それちょっと安心してまた歩き出して、で5分ぐらい歩いたら目の前に出てくるわけです、ドイツ村が。ほら、もうちゃんとだから迷子にはなってないわけ、今回はね。目の前にもドイツ村あるんですから。で、その目の前のドイツ村からはなんかもう軽快な音楽が聞こえてくるわけ。なんかズンチャズンチャズンチャズンチャみたいな楽しそうな音楽聞こえてきて、あ、もうよかったよかった、もうそのもう32ですよ、あとちょっとでね、もう来週ですかね、9月14日32って、まあ、さらっと誕生日今言いましたけどね、どういうことかってのは皆さんあの察していただければ、こうあのこ今日はあのトークの節々にあの9月14日っていうのを入れてきますので、ね、まあ、あの最近聞き始めたっていう方もいらっしゃるでしょうけど、9月14日私の誕生日なんですよね、これね。え、今いろんなツールがあるんだってね、ツイッターとかね、フェイスブックとかね、それどっちもやってない方はメールでもいいですし、おはがきでもいいですからね、あの何か一言、そのね、まあ、あの生まれてきてくれて本当に良かったですみたいな一言を送っていただけたらいいなみたいな、ちょいちょい今週挟みますけど、もうちょいで32のになる男ですから、そこはやっぱ迷わずにドイツ村が目の前にあるわけ、あ、よかったよかったと思うんだけど、 それまだ入り口じゃないわけね。でこれ入り口どっちなのかなと、とりあえずその言われた通りまっすぐ進もうと思ってずっと進むわけです。で、まあ、自分が進行方向でこうまっすぐ進んで、左手にドイツ村がずっと続いてる感じで、ずっとフェンス沿いなわけよ。フェンス沿いでずっと歩いて、まあ、どっかでこのフェンスが途切れて、ようこそドイツ村へみたいのが出てくるんだろうなと思って、まあ、10分ぐらいかな歩いたわけです。ずっと歩いても出てこないわけ、入り口が。延々とその楽しそうな音楽が流れてくる、なんかこの周りを森林で囲まれているドイツ村はあるんだけど、中には入れないわけ、延々と。おかしいなと、おかしいなと、まあでもまあまあまあ、まあ、とりあえず進もうと思ってさ、またさらに進んでいくと分かれ道が出てくるのね。で、その分かれ道が、片っぽは地図で見る限り、そのずっと俺がまっすぐに進むようなルートなんだけど、それずっとまっすぐ進んでいくと、その先でぐるって一周回るようなルート、ぐるってそのなんていうのか、ほんと円みたくなっちゃってて、スタートに戻るみたいなルートなわけだ。こっちは違うんだろうなって、だってこれ多分歩いたらバス停に帰っちゃうもんなっていうルート。でもう一個の道は、もう一個の道はドイツ村に近づくルートなわけです。だからもうそっち側のルート通っちゃえば、もうおそらく入り口すぐ近いんだろうなってルートなんだけど、ちょっといくつか問題があるのが、まず一つがアスファルトじゃないっていう、ここなんでね、そのアスファルトじゃないんですよ、そっちの道は。なんつったらいいのかな、あのね、森なわけ、ぶっちゃけ。森にあの軽トラが通った跡がついてるだけなの。いやだからそれを道と呼んでいいのかは僕も迷った、僕もそこは迷ったよ。あれこれ道って言ってんのかな。だってでもさ、そのちゃんと舗装されてるアスファルトのルートを歩くとぐるっと回ってバス停帰っちゃうんですもん。だからこれは違うんだよ、これはなんか迷路で言うとこのあれ気づいたらさっと戻っちゃったのルートなんだが違うわけですよ。けどもう一本の道は森なわけ、森に続く軽トラが通った跡なわけ、道っていうか跡なわけ。だけどだよ、だけどちゃんと軽トラは何回か通った跡があるから、そっち側には進めるようにはなってんの。だからもう一個問題があって、その森の方に続く軽トラの跡はやっぱり iPhone の地図に載ってないんだよね。iPhone は知らないよと。知りは言うわけよ、私はこのルート知らない、私は知らない、もう私は何だったら最初にもうあの千葉東京ドイツ村って入れられた時点でどこ行けばいいかよく分かってないっていう。どこを私は案内したらいいのか、ドイツに連れて行けばいいのか、東京に連れて行けばいいのか、どっかの村に連れて行けばいいのか、私はもう分からないから、こっから先は私の中では道じゃないよっつってるんだけど、皆さん考えてくださいね、もうそっちのルートしかないわけですよ。でそっちのルートはよりそのドイツ村の内側に入っていくようなルートだから、迷ってないよね、迷ってはないよ、迷ってない、迷ってない、だって近づいてるんだから、ドイツ村の方に、目の前にも見えてる、もうすぐ隣ドイツ村あるんだから、フェンス越しには。そりゃ森通るでしょ。いやこれマジかと思ったけど、だってでもここまでで他に道ないんだからね。嘘だろと思ってた、ここ通んのかよみたいな。ドイツ村はあれか、気持ちを作ってきみたいなやつか、東京のまんまで来んじゃねえっていう、一回森を通ってお前のその東京っぽい感じを落としてこいってやつじゃん。あ、これ多分まあだからなんかそうだろうな、 この森を抜けたらそこはヨーロッパのドイツでしたみたいな気持ちになれってことだろうなと思って森の中入っていくわけ。したらもう森の精霊たち、まあ虫ね、虫がいっぱい寄ってきて、東京の邪気を取ってあげるよって、まあ俺の血を吸ってくんだけど、どんどんどんどん、うわすげえ、相変わらず蚊がまだいっぱいいるなと思いながら、虫がわんさか寄ってる中さ、その森の中歩いてって、したら森は結構5分ぐらいで抜けちゃって、あ、なんだなんだ、すぐもう抜けるんだな。で森を抜けたらもう目の前完全にそのドイツ村なわけですよ。さっきまではそのフェンスと森があってドイツ村だったのが、もうフェンス越しにドイツ村だから、ドイツ村で遊んでる皆さんが見えるわけ。あ、ついちゃったじゃん、ほらやっぱ合ってたんだ。あのだからあれは試されてるね、試されてんだよ、お前にそのドイツに来る勇気はあるのかっていう、それだったの。もうみんなだからね、心配だと思うけど、もう目の前でだって子供たちとかがなんか遊具で遊んでるのが見えるわけ。あ、なんだよ、これすげえ道だなと思いながら、まあまだでも言うてもフェンスがあるから、もうフェンスって言ってもそんなね、本当になんかあの高さで言うとこ1メートルぐらいしかないような、もう簡単に身をね乗り出せば乗り越えられるようなフェンスなんだけど、まあそれが一応あって、あっとっと、まあどっかから入んだなと思ってさ、とりあえずそのフェンス越しに歩いていくわけ。 まあ、すぐ左はドイツ村ですと。で、その1メートルぐらいの高さのフェンスがあって、ずっと歩くわけです。まあ、どっかに入り口あると思うじゃないですか。まさか10分ずっとその状況ですよ。すごい飼い殺し状態なわけですよ。なんか、じらしまくりなわけ、ドイツ村は。もう、すぐ左には子供たち遊んでんだよ、だって。却下言ってんのに、左ドイツ村、フェンス挟んで俺、右手が森っていう状況が、ずっと続くわけ。え、嘘だろって。え、どんだけこれ。え、でも、だって、目の前にあんだよ。だって、違う、だってこれがさ、だからみんな、これが、俺が間違えてフランス邸に行っちゃったとかだったら、知らずにそれただのレストランじゃないですかみたいな。ヨーロッパつながりでどんだけ迷子になってるんですかみたいな。俺なんか迷ってるよ。なんか、フランス邸でどこ行っちゃって美味しいハンバーグ食べたんだよって言ったら、白井さんまた迷子でって言われるかもしんないけど、あんだもん。フェンス一枚隔てて、ちびっ子たちが遊んでるドイツ村、音楽がクリアに聞こえてんだもん、もう。だって俺がだよ、もう捕まるの覚悟でそのフェンス乗り越えたらドイツ村行けるんだよ。このベルリンの壁は低いんだよ。迷ってないじゃん、これは。けど歩けども入り口出てこないわけ。その東京ドイツ村、ちなみに外周5キロね。外周5キロの外周を延々と歩いても入り口が出てこないわけ。すげえな、おい。どんだけ試練を課すんだよと思ってさ。これまだだから、これを耐えてこそのドイツ村なんだろうなと思って、とりあえずとぼとぼ歩くわけで、ずーっとその左手ドイツ村フェンス、俺右手森みたいなルートずっと進んだら、右手の森がなくなるわけ、途中から。で、右手が完全に畑になるわけですよ。左手ドイツ村、右手畑で俺なわけ。もう日光完全に直撃の状況になるわけで、太陽さんさんに浴びながら、そのまたそのルート歩くんだけど、その畑にもフェンスがこう、なんていうのか、囲ってあるのね。畑の一区画ごとにちっちゃいなんかフェンスみたいのでくくられてるんだけど、そのフェンスに注意書きで高圧電流流してありますっていうの書いてあるわけ。あー、これは多分迷ったなと。さすがにドイツ村行くまでに高圧電流に怯えなきゃいけないなんてルートはないはずだ。その時俺初めて、あ、これ迷ったと。さすがにないだろ、テーマパークでだよ。ちょっと石につまずいてグラって倒れたら感電するようなぐらいの距離に高圧電流の流れてる柵があるテーマパーク聞いたことないじゃん。あ、やっぱこれ嘘だろ、ま、え、いつ迷ったこれみたいな。いつ、あ、どこのタイミングで迷ったんだこれ。あれかな、もしかして袖ヶ浦着いた時点で、実は袖ヶ浦じゃなくて、一回ちゃんと本当のドイツ行かないと、なんか一回本当のドイツ行って、なんとかブルクみたいなところで、なんかドイツの許可書みたいなもらわないとワープできねえみたいなやつじゃねえのかなこれみたいな。どっかでやっぱ突き当たりがあったはずなんだよ、君の人生も。どっかで突き当たんなきゃいけなかったんだぞっていうのがあったんだよ、多分。運転手さん的に運転手さん的にその壁は自分で気づけみたいな壁があったんだよ。あー、おい、嘘だろ。でもさすがにだよ、これから楽しいドイツ村に遊びに行くっていう時にね、高圧電流のフェンスに怯えなきゃいけないなんてないじゃん。すぐ横、すぐ右の隣がもうフェンスなんだから、電気が流れちゃってる。だってさ、ドイツ村さ、結構カップルとかも行くらしくて、そのまあまあね、園内いろんなものがあるし、なんかちょっとその都会から離れてさ、のどかな広い草原みたいなとこだから、そこで2人でゴロゴロしたいみたいな感じで、割と調べたらカップルとかも行ってるみたいなんだけど、もう考えてごらん、どんなに優しくて、どんなに母性的で、どんなにりょうくんがもう迷子になっても私は許してあげるって彼女でも、さすがに、あ、その高圧電流気をつけてねっていうのはアウトでしょ。これはアウトでしょ。デート中に高圧電流のフェンス出てきたら、それはさすがにどんなに優しい彼女でも許してくれないでしょ。さすが、デート中に出てこない。電気柵っていう表現出てこないもん。あ、それ電気柵だから、気をつけてね、みたいな。そんなデートはこの世にないでしょ。あ、本当だ、危なかった。ありがとう。旅館ありがとうってないでしょ、さすがに。あんまないでしょ、デート中に。電気に気をつけなきゃいけない。みんなね、タイムマシンブリスナーのカップルのことが結構聞いてくれてるけど、男の子ちゃんと聞いといて、男の子もし電気柵出てきたら、電気柵側歩くのが紳士のルールだから、車道とかと同じでね、電気通ってる側ちゃんと男の子が歩くんだよ。これはみんな覚えておいて。意外とさっくり出てくる。こうやって出てくるから。 意外なところで電気の柵ってうわ俺すげえとこ歩いてんだと思うわけよ左手はずーっとドイツ村のそのフェンスで、右手はずーっと畑のフェンスで、で反対側ずっと電気流れていて、これはいよいよえらいことになってきたなーと。しかもまあ直射日光浴びながらね、そのあの日はもう32度とかだから、気温汗だらだら流しながら、とりあえずでももう引き返すわけにいかないわけ。その時点でも40分ぐらい歩いてるから、これ不倫出しに戻るはないだろうと、いくらなんでも。でここまで来ちゃったらもう進むしかねえなと思ってさ、ずっとその 両側フェンスの状態で歩き続けたら、あれですよ皆さんイメージしてくださいね。ドイツ村に並行してずっと私は道を歩いていたんですけど、その並行して通っていった道が垂直になるんですよ。ドイツ村と反対側に90度に曲がるわけですよ。もう関係ねえ道なんだよ完全にドイツ村から離れていく道なんだよもうそれが。それまではまだメンタルの上では俺は今ドイツ村に近づいてる、だってすぐ横ドイツ村だし俺は入り口に近づいてるっていうのに言い聞かせられたしね、電気柵に怯えてる彼女にももうちょっとだよもうちょっとだよって言えてたから、まだ二人の中は大丈夫だったのに、もうその道が途中でクッて横に曲がってドイツ村から離陸する形の道になってるわけ。もうこれは絶対に違うやつじゃん、絶対に会ってないやつ来ちゃったじゃん。これだってもう離れてくんだもん。やがて来た交差点でこのね、手を振ってさよならしなきゃいけないわけなんだもん。でも戻るわけにいかないから、あんなに近づいたのにですよあんなに近づいたのに離れてくわけですよドイツ村と。その90度に曲がる道を歩き出して、すごいですよ、右手は電気の柵ですよ、左手雑木林ですよ、どこここだよねもうどこ歩いてんの俺今で、途中で下のアスファルトもないんですよ、土ですよ、地面ですよ、地面電気雑木林ですよ俺はどこに向かってんだろうと思って、まずもうでも引き返せないから、人生と同じで引き返すことはできないから、ずっとそのまま歩いてって、でなんとか、まあ、その電気柵コーナーを抜けてで感電の恐れがあるコーナーを抜けると、ちゃんと舗装した道路に出れたのね、まあ、普通のアスファルトでちゃんと舗装されていて、で周りはなんかもう本当にいい感じの田舎道でさ、その全部森で囲まれてるような道で、一旦ちょっとまあ、気持ちが落ち着くというかさ、ちょっと一回ちゃんと気持ちを整理してもう一回ちゃんとアタックをしようと、絶対ドイツ村入んなきゃいけないから、まあまあまあまあまあ、まあ、とりあえずね感電の恐れもなくなったし、太陽の熱もちょっと収まったから、ちょっとゆっくりしようと思ってさ、またその道をずっと歩くんだけど、本当の地獄はこっからなんですよね、そのちゃんと舗装された道路に出て、でずっと歩くわけで、地図を見るわけ、ちゃんと見なきゃダメって、でちゃんと見ると俺はどうやらそのドイツ村のもう本当に一番裏側みたいな、バス停から見て間にドイツ村挟んで一番奥の方まで来ちゃってるから、もう一回とりあえずバス停に戻る方を行かなきゃいけないから、とりあえず一周ぐるーっと、もうドイツ村の外周をぐるーっと回ろうと思って、その周りが森を生い茂ってるような道をずっと歩くんだけど、途中から森が完全になくなって、でっけえ国道に出てるわけですよ。でそのでっかい国道は、まあ、辺り一面畑なわけ。もう想像してください、もう千葉県のでっかい畑が全部に広がるわけですよ。何一つ太陽を遮るものがないわけですよ。そっからまさかの25分間ですよ皆さん、25分間太陽が全く遮られない中ですよ。しかもですよ皆さん、自動販売機がやっぱりないんですよ千葉には自動販売機がないんですよ。そしてその日に私が摂取した水分ってのは朝に一杯飲んだ白湯のみなんですよ。もう明らかに俺のその T シャツの重さと今朝そのコップにマグカップに入れた白湯の重さが同じなのね。もう絶対これやばいやつになってるわけ。そのペットボトルの水とかも何も買ってないっていうかさ、バス停から10分でドイツ村ついてる予定だから、もうその時点でもう45分とか50分ぐらい歩いてるわけ。めちゃめちゃ喉乾いてるのに、ま、もう自動販売機はないし、太陽はもう空気読めない感じで、もう俺をこんがりね、こんがりした色にしようとするし、もう辺り一面畑で何もない中、もうとぼとぼ歩き出すわけ。もうとにかく喉が限界まで乾くわけ。もうね、T シャツもびっちょびちょで、もう絞ったらその汗を飲みたいぐらい汗もかいてるんだよ。それでももう引き返すわけにいかないから、くっそ暑い中延々と進むわけですよ。でももう目的地完全に自動販売機になってんだけどね。 自動販売機出てこい、自動販売でも全然出てこないわけ。でもとにかくさ、水を飲まないとちょっとやばいじゃん、明らかに。もうなんだったらなんかわかんないけど、お水ちゃんみたいなキャラクター出てきて、なんかアンパンワールドから、お水ちゃんだよみたいな、私のお水を飲みなよみたいな、ジャバジャバジャバジャバって、お水ちゃんってよく考えると、だいぶアンパンワールドの根幹の価値観崩すよな、みたいな。多分アンパンマンのパンとかに入ってる、大丈夫かな、飲んじゃって、みたいな。お水ちゃんとか出てくれれば、助かるのに水が何もないのか、30分延々と歩き続けて、もう死の恐怖ですよ、リアルに。いやもう一番はここで倒れたらラジオで喋れないだよね。さすがにもうね、さすがにもう32歳になるおじさんがバス停から迷子になって熱中症で倒れていろんな人に迷惑かけたっつったら、これはラジオでネタにできねえぞ、だからなんとかしらい持てーと思って歩くんだよ。でしたら途中で看板が出てきて、このこっから右手に進んで300メートル進んでいただくとダチョウ王国があります。うわー、心が折れそうだ。ダチョウ王国でもいい気がする。ダチョウ王国超生きて。ダチョウ王国の看板がすんげえ、しかも楽しそうなの、なんかもうすごいの、ヤギもいるよって書いてあるわけ。ヤギもいるよ、ポニーもいるよって、最近新しい仲間のアルパカもいるよみたいな。うわー、そして多分水がある、多分ダチョウ王国には水がある、水がある気がする。自動販売機がある。あー、どっちだろう、これ右手300メートル行って全部話なかったことにして、この間ダチョウ王国ってとこ行ってさって話にしてもいいんだけど、でもなー、ここまで来た頑張りは何だったんだと、あの感電に怯えた日々は何だったんだと。とにかくそのダチョウ王国も我慢して、もうちょっとで行けるはずだから、もうそっからずっとだから、もう合計25分ぐらい直射日光の中歩き続けて、もうこれ本当にもしかしたらマジで倒れるっていうパターンもあるじゃないですか。結構もうその時点で本当に水分明らかに足りてないから、で一応そのもうみんなに感謝は伝えようと思って、今までありがとうって気持ちも込めてツイッター開いて、本当にみんなのおかげで俺今まで生きてこれたよ、ありがとうって言って、だから急に真っ昼前のやつ急に何あいつポエムみたいなツイートしたんだろうって思った方多いと思うんですよ。9月2日のですね、おそらく12時50分ぐらいのツイート見ていただくと、白井が急になんか、俺はよく今まで一人で生きてこれたなって、みんなのおかげでありがとうって言ってるのは、あれはマジで死の匂いがしてるから、あれはマジで俺がもうこれぶっ倒れる可能性全然ある。もしかしたらもう二度と笠原くんに会えないかもしれないし、二度とタイマシン部放送できなくなるかもぐらい、あれガチで思ってるからね。だからちゃんと伝えとこうと思って、みんなありがとうってつぶやいて、よしこれでもう何の悔いもない、これで倒れても大丈夫だ。でまあ25分、合計ですよ、バス停から数えて合計70分ですよ、合計5キロですよ、やっとドイツ村着きまして、どんだけ試練を課すんだと、ドイツ村よ、いくらなんでもやりすぎだぞドイツ村と、十分東京からのそのなんかいろんなね汚れみたいな落ちたぞということで、こっからやっとドイツ村の話でございます。今週も最後まで聞いてください。それでは参りましょう、タイムマシン部 G。今週も始まりましたタイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座ってるのがエディ笠原さんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。なんでも目の前に座ってるエディ笠原さんは同じ9月2日の金曜日、お彼女様と上野にデートに出らっしゃったということでね、上野のね涼しい博物館でデートをしてらっしゃったということをね、先ほどおっしゃってくださいましたけど、大丈夫でした、上野電気柵ありませんでした、博物館の中触っちゃいけませんよっていう電気の柵ありませんでした、高圧電流流れてるよって書いてある、大丈夫でした。もし笠原さん今後デートしながらですね電気柵現れたら、必ず笠原さんが電気柵側歩いてくださいね。これ心身のたしなみなんで、リスナーの皆さん覚えてくださいね、これね、じゃないと私通った意味ありませんから、そこ彼女がだってそれでビリビリってなっちゃったらどうするんですか。そこはもうお願いしますよ皆さん、本当にまあ、なんとかさ、なんとかたどり着いて、もうバス停から歩いて70分の距離 うちから合計約3時間かかって着いたドイツ村。もう気分は気分は気分はそんな感じだぜ。やったー着いたドイツ村だじゃないからね。着いた、あーよかった倒れなくて。よかった、これでとりあえずラジオで喋ることはできるっていう。よかった、いろんな人に迷惑かけなくて。まあもうテーマパークに行くテンションじゃないよね。もう、まあ、ついてとにかくもう喉が渇いてるから、もうその日一杯の白湯しか飲んでないから。完全にもう体がマジでお前やばいぞと、とりあえずなんか水分かいいかもらっとけっていう、もうね、なんか全回復するやつを早くお前取れって体が怒ってるわけだ。とにかくもうドイツ村入ったらさ、もうやっぱりもう飲み物を飲まなきゃいけない。でやっぱねドイツ村ですから皆さん、ドイツ村ですよ、もうドイツ村せっかく来たんですから、やっぱりそんだけ汗かいて、あの日32度ですから、もう日光が暑い中クイッと飲んで美味しいのはファンタグレープに決まってるじゃないですか。もうびっくりするぐらい美味しいのね、ドイツ村のファンタグレープ、すごいびっくりした。あの自動販売機はどこにでもあるやつなんだけど、コカ・コーラ の会社が置いてったやつだから多分どこにもあるタイプなんだけど、ドイツ村のファンタグレープはうまいね。だって70分歩いてるからね。まあ隅々までファンタグレープがこう染み込んでいくわけよ。あれ多分俺ちょっと見たら紫色になってたぜ、俺若干紫色になってたと思う。あんなに体がファンタグレープ喜んでくれたの初めてだもん。いつもいつももうちょっとお前糖分摂取気をつけろってね、体怒ってるのに、おいしいおいしいって言いながらさ、体中が喜んでファンタグレープを飲んでくれて、ああもう天国だなと思ってさ。だからそのドイツ村入って、もう一番最初一番近い自動販売機にまず向かったから、もうすぐ目に入った自動販売機がなんかボート乗り場のとこにある自動販売機だったのね。でそこでファンタグレープを買ってごくごく飲んでたら、そのボート売り場だから池があるんだけど、その池に普段はその住んでるというか泳いでるカモたちがその日はなんかこう芝生の方に上がってきてみんなでお昼寝してるわけで、なんかもう可愛いわけよ、スースースースーカモたちが集まって寝っ転がってて、で、ね、何羽かはそのお手入れみたいのを自分でくちばしでやってて、みんながリラックスしてる中俺はベンチに座って助かったと思いながら、助かった、今回はマジで危なかったぞって思いながら、今回はマジで笑い話にならなくなった可能性があったぞ。まず感電は笑えねえから、感電はマジで笑えねえからな。それは笑えねえし、日射病も笑えねえし、今後はもうちょっと32歳になったら気をつけようと思いながら、このファンタグレープごくごく飲んだらさ、もうちょっとそよ風も気持ちいいわけで、目の前はもうさ、その可愛いカモさんたちがグーグー寝ててさ、もう天国だと思うわけよ。でもあまりにもそのカモたちが可愛いから、なんか近くにそのカモの餌が売ってて、でそれがなんかガチャガチャみたいな感じね、100円入れてガチャガチャポロンって出てくると、そのカプセルの中にカモの餌が入ってるわけ。あ、もういいな、それでこうね、カモたちに餌をあげて、カモたちと仲良くなって、ゆったりこうね、この時間が過ぎていくのを楽しむのも、ドイツ村のなかなか楽しい楽しみ方じゃないかと思って、で、カモの餌買って、カプセルパカって開けた瞬間、プワーって囲まれて、カモたちがもうすごいわけよ。夏休みが終わったカモたちの本気がすごくて、その、夏休みが終わったカモたちは、もうやっぱり餌がさ、歩合制だから、やっぱり明らかに、そのあんまおやつを食ってない感が出てるわけ。その感触をもらってない感がすごくて、あんなにもうなんていうの、穏やかな顔で寝ていたカモたちが完全に俺ごと空気だよね。俺がほぼ餌だよね。一変しても完全に地獄絵図になりながら、カモたちがもう怖くて怖くて、せっかくそのカプセルに入った餌を、本当だったら多分ね、一個一個なんかちっちゃいね、なんかあの猫ちゃんの餌みたいなカリカリみたいなやつなんだけど、本当だったらちょっとずつ手に乗せてほらお食べてこうねあげるんだろうけど、それ一気に撒いて撒かねえと、だってもうさ寄ってくるから、やべ怖い怖いって全部一回でバッて撒いたら、それそっちにカモたちがバーって飛んでって、なんだこの悪夢みたいな、この悪夢なんで俺はね、電気で死にかけて日射で死にかけてカモに食い殺されそうになってんだよ。もう今日何回命の危険を感じなきゃいけねえんだよと思いながら、まあその美味しそうになんか餌を食べてるカモたちを見たらさ、ちょっと俺もお腹空いて、もうその時点でだってもう1時半ぐらいかな、ちょお腹がさすがに空いてるから何も食べてないから、まあさすがになんか食べようと思ってさ、でまあドイツ村にはなんかレクストランがあるわけ
でね、まあ、ドイツ村ですよ皆さん、ドイツ村ですから、そりゃもうね、もういろんな美味しいものがあるんですけど、やっぱりドイツ村に来たからにはこれをやっぱり食べとかなきゃいけないってことで、私が頼んだのはもう冷麦セットですよ、もう当たり前ですよ、もうあった。いやだから、ウインナーとかソーセージってのはどこでも食べれるじゃないですか皆さん。違う違う違う違う違う、だからもう笠原さんだからね、ソーセージっていうのはどこでも食べれるの、あれはだってスーパー行ったらなんかなんとかマン、銀河マンソーセージ、銀河マン全部古いな、カクレンジャーソーセージみたいな、今何がやってるのか分かんないんだよ、ジェットマン、ジェットマンじゃない、どれだ、もう分かんないよ、もう出てこないぞ、もう出てこない、なんターボレンジャー、ターボレライブマン、ライブマン、もうどんどん遡って、マスクマン、マスクマン、マスクマンソーセージみたいなのがあるんでしょ。ソーセージなんてのはどこでも食べれるし、ウインナーなんてのはどこでも食べれるし、あと俺の体が求めてないわけですよ、もうそういうちょっとお肉とか油みたいな、冷麦セットが輝いて見えるわけ。冷麦セットを食べながらさ、美味しいなと思いながらズルズルズルズル食べてさ、1時間ぐらいダラダラダラダラさ、それもう涼しいから、レストランとにかくクーラーが効いてて涼しいから、もう1時間ぐらいグデーってなって、さすがにちょっとドイツ村にせっかく来たんだから、ちょっとはドイツ村っぽいことを、ドイツっぽいことをしとかないと、これはもうレポにならないっていう、俺が死にかけただけの話になっちゃうから、まあもう2時過ぎてんだけど、ちょっとなんかいろいろ楽しもうと思って、まあ、ドイツ村とにかくね広いんですよ、もう東京ドーム何回も言ってますけど、東京ドーム19個分ですから、それが一番のアイデンティティですから、ドイツの前に広いってことがアイデンティティになっているような場所ですから、とにかく広大な敷地の中にドイツっぽいアトラクションが全くないというね、もうその潔さだよね。ドイツ村のドイツ館はビールとウインナーのみなわけですよ、出してきてるのは。あとなんかレストランに売ってるアイスバインっていうなんかドイツの家庭料理みたいな、なんか豚肉を煮込んだやつですみたいなやつで、もうアトラクションはもうとにかくその全年齢が楽しめるようになってて、ちょっとすごいですよアトラクションのラインナップね、皆さんちょっとびっくりしますよ。まずもう一番の売り、ワンパク広場ね、ワンパク広場ですから、やっぱドイツ村と来たらワンパク広場ですから、もうあれですよ、砂場があったり滑り台があるというね、もうなどれで遊べばいいんだよって迷うぐらいの、ワンパク坊やたちが何で遊んだらいいか迷うぐらいの砂場と滑り台とロープでできたいろんなやつ、なんかロープでできた、なんかロープでできたピラミッドみたいな、網でできたピラミッドみたいなやつとか、あとロープでできたターザンみたいな感じでガーって進んでいくやつあるじゃないですか、ターザンロープって言うんですか、だからロープでできたいろんなやつがあるワンパク広場、もうワンパク坊やたちが楽しそうだったもん、3人ぐらいのワンパク坊やたちが遊んでたもん、楽しいなって。ワンパク広場がまずもう大きい売りですよ。でワンパク広場だけじゃないですから、ドイツ村あとね、もう これも超売りですから、芝生広場っていうのがありますからね、芝生広場、これすごいですよ皆さん、芝生広場はですね、大きさが約 6.7 ヘクタールですよ。これどれぐらいかというとですね、東京ドームが 4.7 ヘクタールですから、ね、東京ドームが1個ドンで入るぐらいのでけえ芝生っていう。いやいや別に他なんもない、他なんもない、だ芝生広場って言ってるじゃないですか、芝生の広場だから、芝生が楽しむ広場だから、だから何にも余計な要素はいらないわけで、じゃあ人間たちは主役じゃないから、サブだから、世界中の芝生たちがなんて広大な芝生だろうってのびのびできる、あの憧れの芝生、もう何にもねえ芝生が、何にもねえ芝生が園内のど真ん中に東京ドーム1個分以上あんだぜ、すごくね、もう特盛り感が、そんなにいる、そんなにいるかな、だってドームドンって入んだよ。くっそでっかいその芝生が真ん中にドンってあって、あと、まあ、園内マップいろいろ書いてあるんだけど、その芝生広場ドーンってある横にもう一個アトラクションドン、せせらぎ、すごいですよこれ、いい具合のサイズの水たまりがあるだけって、違う違う違う違う違う違う、水たまりじゃない、せせらぎだから、じゃあ園内マップに書いてあるんだもん、みんなで楽しもうドイツ村みたいなアトラクションにせせらぎって書いてあるんだもん、せせらぎっていうのは、僕の中ではせせらぎってのはあんまりアトラクション要素なかったんですけど、いやそれはもうね、だってそう、世界中のせせらぎマニアたちがドイツ村のせせらぎを楽しみに行く、何にもねえんだよ、もうだからもう広いんだよ、とにかく広いが武器だから、ドイツ村はすげえな、マジでドイツ村は広いがメインの広いがメインのテーマパークってなかなかないぜ、 でもまあまあまあ、でもまあなかなかそんなに大きい芝生を見ることありませんから、さっきまであんなに歩いたのに芝生を延々と歩きましていいですなーっていうのは、今はでも安全だからね、ちょっとやばいと思ったらファンタグレープ買いに行けるからね。でまあ、ぐるーっとそのいろいろ回ったら、まあ、他にも一応ねちゃんと言っとけばアトラクションいろいろあるんですよ、あの観覧車があったりとか、あとはコーヒーカップってちょっとちっちゃめのコーヒーカップがあったりとか、まあ、なんかそのちっちゃめの遊園地の遊具みたいのがあったりとか、あとアーチェリー、アーチェリーがあって、ね、俺アーチェリーなんて小学校3年生ぶりぐらいとかにやったんだけど、アーチェリーゾーンみたいのがあってさ、まあ、誰もいないんだけどさ、俺しかいないんだけど、あのてかまあ園内ほぼ俺含めて20人ぐらいしかいないんだけどそのアーチェリーがあって、アーチェリー久しぶりにやってみようかなと思って、まあ、1回350円で6本矢を6本射ることができますって、でおばちゃんに矢を渡されてやったら、これがめっちゃ面白くて、アーチェリー久しぶりにやったら、小さい頃アーチェリーってなんかあのね、弓矢の矢を射るだけでも大変だったのに、やっぱ大人もうほら32になるから、9月14日で9月14日で32になるから、ね、9月14日にお誕生日で32になるから、俺が生まれた日が9月14日で32になるから俺大人だから俺大人だからってさっきまで70分迷子になったおじさんが言うやつじゃないけどアーチェリー全然あの矢まともに飛ぶのね、でちゃんとあの的みたいなところに当たるのね、すごい楽しくなっちゃって、1回6本なんだけど、6本じゃやっぱ足りないから、もう1回やろうもう1回やろうで、俺4回もアーチェリー合計24本もいってんの。けどあれさ、係のおばちゃんからしたらこの人何しに来たんだろうね、完全だってな、 あのアーチェリーで多分分かんないけど家族連れで来て、お父さんがちょっとかっこいいとこ見せるとか、お父さんが実は元アベンジャーズで崩壊だったとこ見せるぐらいじゃん、お父さんな昔アベンジャーズだったんだみたいな、あの矢尻がいろんな爆薬とかになるタイプのやつを浮いてたんだぞみたいなの見せるだけじゃん、あの誰もねこう付き添いのにね一人ぼっちで来てだよ、で24本矢もらって黙々と矢を射っては時々首をかしげて何か修正、怖えよ怖え、何足つかねえ形で訓練してんだよお前みたいなおばちゃんからしたら多分相当ヤバい人に思われたんだろうけど、マーチェリー久しぶりにやったらもう面白くて24本の特訓しまして、他にもいろいろあったんだけど、その中で1個バイキングがあった。バイキング、遊園地で乗るタイプのバイキング、あの船のアトラクションのバイキングがありまして、俺はねあのねバイキングが一番苦手なの。もともとその絶叫マシンは苦手で、ジェットコースターもダメだし魔法の絨毯とかも苦手なんだけど、バイキングだけはもう見てるだけで怖いし、もうほんと最後に乗ったの小学校低学年とかぐらいの記憶しかないっていうぐらいもう本当に苦手なのね。だけど東京ドイツ村にあるその遊園地の遊具みたいのは全部ちょっとこうハーフサイズみたいな、4分の1サイズぐらいのちっちゃいやつなのよ。だから観覧車とかもちっちゃいし、バイキングももうね、ほんと子供を10人乗れるかなぐらいの相当小さいやつなのね。ここでこのちっちゃめのバイキングを乗っとけば、俺はバイキングに乗れる男としてこっから生きていけるわけじゃん。もう誰に対しても、あのどうも白井と言います、あのバイキング乗れるんですけどって必ず言えるわけじゃん。32歳の俺はもうバイキングに乗れるっていうさ、一個ステータスがね、大人の男としてのステータスつくわけじゃん。今後なんかわかんないけどね、初めましてで女性の方となんかそういうね、そういう感じだった時、挨拶するときに、あ、どうもバイキング乗れる白井ですけどって言えるわけじゃん。そう、今まで言えなかったわけ。今までまあ、バカ正直にバイキングに乗れない白井ですけどって言ってきちゃったから、いまいちなとこがあったんだけど、ここから言えるわけじゃん。ここで乗っとけば。あれ、このバイキング乗っとけば、俺バイキング乗れたことなんじゃねえのかなと思って。だいぶちっちゃいんだよ。4分の1サイズぐらいのバイキングなんだけど、乗ろうと思って。チケットを買ってさ、バイキングの乗り番とか待ってたら、その園内あのお客さんがやっぱ空いてるから係員の人も少なくて、さっきまでアーチェリーのところにいたおばちゃんがタッタッタッタッと走ってきてくれてそれちょっと悪いことしたなみたいな、50メートルぐらいの距離をおばちゃんがちょっと待ってねーって言いながらあーそっかそっか、あのおばちゃんが3つぐらいのアトラクション見てんだなみたいな、さっきの弓矢の人ちょっと待ってねっておばちゃんが走ってきてくれて、あ、バイキングですね、じゃあ1回350円ですってこうチケット払ってで乗ったのね。でまあまあまあ、ほんとちっちゃいやつなんですよ。そのもうなんかあのグランドラインには単に飛び立てないような、海賊王にはなれないぐらいのちっちゃいやつだから大丈夫だろうなと思って乗って、でおばちゃんがじゃあ出発しますってことボタンピッと押すとプシューって動き出すんだけど、びっくりだね、結構これが揺れるわけよ。ちゃんと、あ、結構ちゃんと俺揺れんだなみたいな、思ってた以上にあのなんていうのか、振り子みたいな感じでグラングラングラングラン揺れて、あ、そっかそっか、あ、結構攻めるタイプの 攻めるタイプのハーフサイズのクォーターサイズのバイキングなのねこれはねつって、あ結構揺れるんだねつってぐるんぐるんぐるん揺れてくんだけど、なんだその角度が、まあ、30度になってって、それがどんどん上がってって40度になってって45度になってくわけ。嘘怖い、え嘘、え嘘やだ、え嘘嘘、いやいやいやいやいや嘘嘘、いやいやいやいや、求めてない、求めてないよ、求めてないよ、バーをしがみつきながらずっと俺は心の中で求めてないよ、これ求めてないよって、いやいや嘘嘘、いやだってこれはほらちびっこ用バイキングのやつじゃん、ちびっこ用のだってなんか可愛らしい絵柄が書いてある海賊王じゃないやつじゃない、これだってちびっこバイキングが結構怖くてグイングイングイングイング上がってくわけで、ずーっと我慢してたんだけど、もう45度超えたあたりで、あー怖いっすねこれ、これ怖いっすねって言っちゃうわけ、自分を落ち着かせるために。で揺れながらずっと、あーこれあれっすね、結構これ怖いっすね、もちろん俺しか乗ってないよ、怖いっすねこれ、怖いっすねってずっと言ったら、したらその係のおばちゃんがそれ嬉しいみたいなのね。その俺はその照れながらさ、やばいやばい結構これ怖いっす怖いっすって言ってるから、おばちゃん的にはあリアクションしてくれてるみたいな感じで、おばちゃんすげえ俺に話しかけてくんだよそうなんですよこれ結構ね怖いんですよ、あの私もね昔一回乗ったんですけど、大人でも怖いですよね、大人でも、うーん大人でも、うーんストレートに怖いぞ俺はでもとかつかずに怖いぞ、え怖いで、それが45度超え出して、まあ、90度までいかないよさすがに、でも60度ぐらいの割とマジのバイキングの角度になって、うわ怖怖怖ってね、人間本当に怖いと、怖いを超えると笑い出すね、ずーっとその俺もうあまりの怖さにずっと笑いながら揺れてて、したらおばちゃんもすごい嬉しそうなわけ、あー私のこの可愛がってきたバイキングはちゃんと大人の男性にも通じるやつなのねのテンションになってるわけよ、怖いでしょこれ結構ね、でも子供たち結構喜ぶなよとか言いながら、で俺はもうゲラゲラ笑いながら、これめっちゃ怖いっすねーって笑ってんだけど、本心は止めてください止めてくださいおばちゃんどうかと、もう止めてください、でもやたらと長いのね、おばちゃんがちょっとサービスしてくれてんのか分かんないけど長いのよ、でも俺は止めてって言いたいわけよ、そしたらおばちゃんがやっとじゃあそろそろ止まりますねって言うんだけど、ああいうとこにあるバイキングって多分そのなんていうのかな、ちょっとちっちゃいしさ、その多分一応設備的にはそんなに高いやつじゃないんだろうね、おばちゃんのなんか手動で止まってくやつなの、おばちゃんがなんかタイミングよくブレーキを押すとゆっくりゆっくりそのなんていうの振り子が収まっていく、長いんだよそれが、俺的にはもうカッて止めてくれと、どっかで一回パッて止めてくれれば、慣性の法則とか無視していいからカンって止めてほしいのに、おばちゃんがもうゆっくりゆっくりこう止めてくれんだけど、本来だったらもうさ止めますよーってブレーキをかけながらちょっとずつその振り子が収まってんだから、みんな的に落ち着いてんじゃん、でも俺まだ怖いから俺ずっと笑ってんだよその振り子が完全ゼロになるまでずっと俺ゲラゲラ笑いながら、怖いっす怖いっす怖いっすみたいなテンションで、おばちゃんちょっと不安そうだったから、あれ疲れてる子なのかなって、さっきずっと24本や言ってたしみたいなやっぱもうフラフラだわって、バイキングでフラフラになって、その時点でもう4時ですよ、16時ですよ、16時の平日の東京ドイツ村の閑散としてる感じね、もう家族もほとんどいない、カップルもほとんどいないわけ、だだっ広い19個東京ドーム19個分の中に1人ポツンっていて、一番のメインのやつやっとかねえとつって、やっと芝ぞりに行きまして、今回のだって目的は何だっつったら自動販売機探しに行ったんじゃなくてさ、芝のあのソリやりたかったんだから、でも5時で閉まっちゃうっていうから、もう急ごう急ごうと思ってさ、その芝ぞりのとこ行ったわけ、したらこれが思ってた以上に本格的なやつで、その本当にまあ人工的に作られた土手みたいなやつなんだけど、まず幅が20メートルぐらいあるわけ、まあ広いんだよ、だからえ広みたいな、もうだからずらーってちびっ子たちが一気に遊べるように、幅が20メートルぐらいで、高さがビルね 2.5 階分か3階分ぐらいあるかも、下手したら結構高いの、てっぺん登るとえこんな高いところから滑んだみたいな、もうほんとちょっとしたスキー場みたくなってて、小型のえこんな本格的なんだみたいな、多分同時に50人とか下手したら遊べるぐらいのサイズの、その芝ぞりのね、その丘みたいなところに31歳のおじさんがポツンって一人で立ってるわけよ、他誰もいないから、係の人しかいないから、それしょうがないだろ、いないんだから他も
係のお兄さんがちょっと離れた小屋みたいなところにいてさ、そのもう4時ですよ、もう帰りましょうのテンションの時に、31の汗だくのね、バイキングでクラクラになったおじさんが来て、あのすいません、芝ぞり一人でやりたいんですけどって言ったら、お兄さんもう高校生ぐらいのバイトの子が、あ、そうです、あのソリですね、じゃあ350円になりますって言ってさ、自分的にそのソリ貸してくれて、1人15分ですって言われて1人15分ですはいって15分守りますって言って、でそのソリを持って芝ぞり行ったのね。でこれがさ、めちゃくちゃ面白い、この年でやるその芝生のね、もう丘みたいなところから滑るソリが超楽しくて、一回ザーって上から下までザーって降りたら、これが結構なスピードで迫力もあってすごい爽快感があって、あんまりにも楽しいから、もう15分しかねえから何回も滑りてえじゃん、俺必ず駆け上がるわけよ。で駆け上がってはザーって滑って、駆け上がってはザーって滑って、もう一回駆け上がっててっぺん行った時に、そのお兄さんがいる小屋見たら、お兄さんじっとこっちを見てんのね。あの人何やってんだろうって、すげえ一人で何回も何回も15分フルにやろうとしてるけど、何なんだろうあのおじさんって感じで、高校生の子が見てるわけこっちをみんなよ見ないでよって多分もう高校生からしたら不思議でしょうがないんだろうね。な、まあ、大学生なのか分かんないけど、まあ、もう不思議そうに俺が一生懸命あの駆け上がってくるのを見るわけ。でもあんま見ないでよと思いながらもザーザーザーザー滑ってたら、もうこれはやっぱりちょっと一人で楽しむにはちょっと限界があるんですよね。それだって普段はああいうのはちびっことちびっこが前に乗ってお父さんが後ろに乗って一緒に滑って、お母さんがそれをビデオに撮って、あそれだよ、だからビデオ撮ればいいんだって気づくわけですよ。誰かがビデオ撮影してくれたら、これは絶対にあのちゃんとね意味が生まれるから。でもさすがにお兄さんにな、 iPhone 渡して俺を撮ってくださいとは言えねえなこれ。しょうがないからバッグを下ろして、そのソリで一番滑った一番下のところにまず俺のバッグを置いて、その上に iPhone を置いて、 iPhone をいい角度につけて動画撮影モードにしといて、動画撮影開始を押したと同時に俺は駆け上がって、その自分のバッグめがけて、俺がいい感じにてっぺんから降りてくるっていうスピルバーグのびっくりのねナイスショットを撮るために、まあ4回撮り直しですからねこれ。何回と、もうちょっと角度つけようかとか、あちょっとこれ逆光になっちゃってんなみたいな15分間たっぷり遊びましたからね。いやー、ツイッターでアップしようと思いますんで、俺が超楽しそうに芝そりを一人でやってる姿っていうのをぜひあの皆さんにね見ていただけたらなっていうところで、まあドイツ村最高だったね。ビール飲んでねえしウインナー食ってねえけど、帰りにバス停行ったらね10分だった、うん10分だった。ちゃんとしたルートはね、運転手さんの言う通り10分でしたよ。え、無事帰ってこれました。というわけで今週も最後まで聞いてください。びっくりしたのがさ、今この AD 笠原くんが教えてくれたんだけど、俺バイキング前に1回乗ってるんだってね君と。今から5、6年ぐらい前、もうちょい前かに、7、8年前に埼玉県のあの西武園の遊園地で笠原くんと一緒にバイキングに乗ってるらしくて、で笠原くんが言うには白井くんがあんまりにも怖がってて、ちょっともう引くぐらい、そのなんかラジオのネタのために西武園遊園地に行ったっていう回で、それは俺覚えてて、で他の絶叫マシン乗ったの俺すごい覚えてるわけ、ジェットコースターとかで。あんまり正直ジェットコースターとか実はそんな怖くなくて、ちょっとラジオのネタ的にちゃんと怖がんなきゃなみたいな感じでわざとなんか怖いよとか言ってたの覚えてるんだけど、そのバイキング完全に記憶から飛んでんのはあんまりにも怖くて記憶に蓋をしてんじゃねえか説っていう。俺マジで最後に乗ったら小学生ぐらいだと思ってたから、やばいってか、なんでみんな乗れんのバイキング。俺もだってあのクォーターサイズのバイキングでおばちゃんに話しかけられながらでも、もうほんと止めてくださいって言おうかなって何回も思ったもん。あんな怖いもん二度とも乗らないけどね。まあでもこれでも乗れる人だから、どこでも自信を持って俺は言えるから、俺バイキング乗れるんだけどねっていうのは、どんなミーティングでも最初に、ちょっとごめん最初にあの一個いいかな、俺からごめんね、あごめんごめん、今日時間ないの分かってんだけどごめん、あの覚えておいてほしいのが、俺バイキング乗れるんだけどっていうのを必ず最初にしたら、あのねいろんなチームメンバーもみんな、あー白井さんバイキング乗れるんですね、チームメンバーって誰だよって、今誰に当たる、どのチームだよって、何のチームのミーティングだよって、いつも一人ぼっちで 仕事してるくせにって自分悲しくなっちゃって、そんなやつがひ、ね、昼間のあの夕方のあのソリ乗ってたら悲しくなっちゃうよそれは。一人でずっと一人で動画、あれもある意味自撮りでしょ、あれもある意味セルフィー的なやつでしょ、セレブの人たちがみんなやってる自撮りでしょ。ドイツ村のソリで一番下のところに動画撮影を置いといて、そこに向かってソリで降りてくるのもそうだよ。俺もセレブだと言い聞かせればいいんだよ、大丈夫だよ。じゃあコーナー行こう、今週いっぱい喋っちゃってるから。さあじゃあコーナー参りましょう。こちらのコーナーです、おまかせランキング。さあ始まりました、おまかせランキングのコーナーです。皆様にいろんなランキングを調べてきていただくコーナーです。今週はブランコが3位になるランキングを調べてきていただいております。今週からですね、このコーナーも音楽がついております。うちのバンドメンバーのバゲモノ使いくんが作ってくれましたので、この音楽に乗せてどんどんやっていきたいと思います。ブランコが3位になるランキング、どんどん参りましょう。まず1通目、ラジオネームクロピク。オリンピック競技に入れたらなんかすごい技出てきそうな公園の遊具ランキング。確かにブランコはすげーのありそうだな。ブランコは多分いろいろあるもんね、ポイントが。漕ぐところとかさ、漕いで一回転するのかしないのか的なやつとか、着地は絶対飛ぶでしょ、でその飛んだ距離とかでしょ、あとちゃんと順番を守れるかランキングとか。ブランコの遊具はみんなで使わなきゃいけない。ブランコって何個もないから、公園の中に大体2個しかないから、年下のねお友達を最初に先に遊ばせてあげられるかとか、あと1人でまだ焦げない子の背中を押せるかとか、これダブルスね、ダブルス泣かないぐらいの強さでブランコデビューを弟にさせてあげられるかみたいなのも多分オリンピックのブランコ自由形に入ってくるから、素晴らしいですね。ちょっとオリンピック過ぎちゃいましたけどね。続いてラジオネームハチェ。ブランコが3位になるランキング、公園の隅に捨てられているエロ本を横目で見つつ拾いに行くタイミングを見計らうときに遊ぶ遊具。第3位ブランコあー自然、うん、自然だからねブランコはね。ブランコはなんかこう漕いでブランって上がった時に、あーいい景色だなみたいな時に遠くを見渡せるからそこでちょっとねレーダー的にね、あんまり誰も来てねえかなみたいな風に見れるからね。確かにブランコは確かにそうだわ。第1位ジャングルジム、一番分かりやすいわな。登ってぼんやりしている風を装いながら周囲を広く確認できるため、ジャングルジムあったらまあ拾いに行けるな。最下位シーソーかっこ必ず自分以外の人がいるため、これはだから共犯者になれるかどうかってとこもあるし、友達だった場合どっちが拾うかで揉めるし、確かにシーソーは最下位かもしれない続きましてブランコが3位になるランキング、ラジオネームトマッチョ。乗ったら酔うランキング、3位ブランコなんだろうねこの時々普通のやつぶっ込まれると、普通のやつぶっ込まれると俺好きになっちゃうんだよな。3位ブランコ、2位バス、1位船トマッチョ、トマッチョ普通だからそれ船酔うの普通だし、バス普通だし、ブランコも気持ち悪くなっちゃう子結構いるからなんだろう、もうすんげえ普通のランキングみんないっぱい考えてきてくれてる中で乗ったら酔うランキング続いて参りましょう。ブランコが3位になるランキング、ラジオネームパヤス。アルプスの少女100人に聞きました。正直撮影中かなりきつかったシーンランキング、3位ブランコ。相当怖えからなあれなあれ命がけだから。ってかアルプスの少女100人で、ま、何よ、綾波霊的なことなの、あれ綾波霊的なやつなの多分私で3人目だから的なやつなのいいね、2位乳搾りっていうね、動物苦手だったのかな。1位なだれて、そりゃそうだろうっていうそんなシーンあったっけっていう、過酷すぎんじゃねえかおいっていう、スタッフがね、あの上の方で爆薬仕掛けてね、ドーンスタッフダラダラダラっておじいさんなだれよ、そんなシーンあったっけ続いて参りましょう。ブランコが3位になるランキング、ラジオネームオーカード。ジェイソン・ステイサムに聞きました。もし公園で敵に遭遇したら活用したい遊具ランキング、3位ブランコ。これはまあ強いからな、どう考えたって狂気になるからね。 2位砂場、まあ関節技とか決めやすいしね、あとあの投げつけられるしね、1位子供が忘れていった縄跳びって、もう直接的だからね。あとこれジェイソン・ステイサムじゃなくてもジャッキー・チェンでもいけるし、ジェット・リーでもいけるし、ね、でもあの多分シュワちゃんとかシュワルツネか、マジュワちゃんとか、あとスタローンとかあんまこういうの使わないんだよね。どっちかというとあのヘビーマシンガンみてえのとか言い出すから、ステイサムあたりが一番確かに活用してきそうってのはよくわかるね。続いてまいりましょう、ブランコが3位になるランキング、ラジオネームトマトごっこ。アメリカ国防総省で働いているお偉いさん20人に聞きました。アメリカの軍事機密データを敵国のスパイから守るためにセキュリティ強化のため床一面をマグマにしたが、それでも挑んでくるスパイのためにやれるもんならやってみろ、特別に用意してあげてもいいものぜランキング3位ブランコ。落ちないようにってことその機密室分かりづれえけど、このランキングそのだから機密データがある部屋の床を全部マグマにしたからお前ら取れねえだろうけど、それでも来んだったらやってみろよ、いいぜ、その代わりだから用意しといてやるランキングブランコっていう分かりづれランキングだな、すんげえすんげえ分かりづれランキング。ロックマンの面的なやつね、あの 2D スクロールのアクション落ちる床的なやつね、続いてラジオネーム竹マロ。ブランコが3位になるランキング、全国のちびっ子に聞きました。剣道を学んだものランキング第3位ブランコあー剣道学ぶわ。ブランコは何か深いな、これ深いな、いいな竹マロ。剣道を学んだものランキング第3位ブランコねえ、だからね、そこまで漕いだ後に飛んじゃうと、そこのポジションから飛ぶと折れるんだってみたいないいね。第2位が、丸くてぐるぐる回るジャングルジムみたいなやつ、あれ海鮮島ってやつだね、第1位好きなあの子への嫌がらせ、まあ限度があるからな、ある一定を超えちゃうと先生に相談されちゃうからな、もう絶対に修復できねえからな、関係がな。第4位カブトムシの大量飼育、言動を学んでほしい、言動を学んでほしい、それは、最後参りましょう。ブランコが3位になるランキング、ラジオネームチャーマン。川にダムを作ることで有名なビーバーが、実はもう一つ作れるものとして出された時、あー確かにビーバー作れそうって思わず思ってしまうビーバーが作れないものランキング第3位ブランコ意味がない意味がない、このランキング。だってビーバー作れないんだよ、ビーバーの作れないものランキングなんだけど、ビーバーが作れるものなんだよって言われた時に、ああ確かになんかビーバーだったら作れそうって思うけど、実は作れないものランキング3位ブランコ、これもややこしいな2位橋、あー1位イカダ、うわービーバーは実はイカダを作れるんですよ、でも実は作れないんですけどね頭が痛くなる頭が痛くなる素晴らしいね、いいね、ちびっ子に聞いた言動を学んだものランキングすごい好きだけどいやー皆さんありがとうございました、たくさんの、メールありがとうございました。次回のですねおまかせランキングはこの後発表しますので、お楽しみください、お楽しみにしてください、メールアドレス参りましょう。タイムマシン部 g@gmail.com、 タイムマシン部 g@gmail.com、 スペルはタイムマシンはちゃんと英語で書いていただいて bug で @gmail.com でございます、お願いいたします。皆様のこのメール、皆様からのメールお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってまいりました。まずはですね、次回のおまかせランキングの、お題ですね、こちらが誕生日が4位になるランキングというわけでね、真白井亮は9月14日がですね誕生日なんですけども、まあね、私の誕生日がもう近いということで、おまかせランキングの方もですね誕生日が4位になるランキング、急にお前に近づけるんだなっていう、誕生日が4位になるランキング皆さん書いてきてください、調べてきてください、そしてもう一つのコーナー、新こじつけんですね、こちらがただいま募集中の議題が、一つ目が嫌なことだけよく聞こえてしまう現象の名前、こちら皆さん考えて送ってきてください。 ください。もう一つが猫が飼いたすぎておかしくなった白井の最近の発言というね、これを決めるっていうのがいまいち世界観がぶっ壊れてきてる気もするんですけど、俺がなんて言ってるのかを皆さん書いてきてください、お願いいたします。あとですね、まあ、もう一個特別に、特別ですよ、特別なんですけど、やっぱりここはいただいておきたいということで、白井へのですね、お誕生日おめでとうメッセージ、こちらを送ってきていただきたいんですけどもね、やっぱりね、それはそうですよ、どんどん送ってきていただいて、特に著名人の方とかなんかも意外なあの人からこんな人からいただいちゃったのっていうバースデーメッセージを紹介したいので、前回去年か一昨年ぐらいやった時は確かロバート・ダウニー・ジュニアから来たのと、アッガイから来たのも覚えてるな、あと戦士同期一同からも来たの覚えてるな。まあ意外なあの人からね、白井くんお誕生日おめでとうってメッセージが来そうなので、どうやら、代理人の皆さんどんどん送ってきてください。意外なあの人からの白井へのバースデーメッセージ募集でございます、お願いいたします。いやー、本当にね、なんていうのかな、今週はね、まあいろいろ喋りながらも思ったけどね、俺何やってんだろうっていう本当に思ったな。70分歩きながら本当に、特に最後のあの炎天下の中の25分ぐらいの国道沿い、俺何やってんだろうマジでってもう31にもなって、もうちょいで2になる男がだよ、なんだったらもう多分俺の友達とか家族で行ってるんだよ、ドイツ村とか、何やってんだろう俺っていう多分なあ、まだ32の1年間も何やってんだろうみたいな1年間になるんだろうね。というわけで、今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また次回。